本日の聖書箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書12章20節から26節までです。ヨハネの福音書12章20節から26節。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。この新型コロナウイルスが感染症が拡大する中にあっても、あなたの恵みによって今日ここに集わせていただき、愛する兄弟姉妹と真心から主を礼拝できるこの恵みを心から感謝いたします。またこの礼拝の中でこの小さき者が御言葉を取り継がせていただきます。聖霊様の満たしと導きの中に主の御旨を本当に大胆に語ることができ、またこの者自身も御言葉に生きることを喜びとすることができますよ。聞いてくださるお一人お一人の心に主が御言葉を届けてくださいますようお願いいたします。今からの時を御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。はい、皆さんお元気でしょうか。今日はタイトルといたしましては、一粒の麦。皆さんも聖書の中では何度もお読みになった箇所かもしれません。今日はこのなんかテーマといたしましてですね、イエス様は杉越の祭りのためにエルサレムに登られました。で、イエス様の地上生涯でこの杉越の祭りは最後の時となります。イエス様はこの後、ご自分の身に起こることを一粒の麦に例えて、語っておられます。この例えはですね、イエス様がこれから通られる十字架と復活が全人類にとってどういう意味があるかを教えてくださっています。これによってイエス様を信じる者として最も大切なことを私たちも知ることとなります。この箇所から、まず、一粒の麦となられたイエス様のこと。そして、二つ、一粒の麦が地に落ちて死ぬことと死ぬことによって、豊かな実を結ぶことの意味を考えてみます。そして、三つ目、一粒の麦と私たちの関係ということで、死ぬことと新しい命に生きること。このことを共に考えてみたいと思います。はじめにですね、皆さんは、さっきもお話してましたね、ゆかり姉妹もやっと少し農業の、今までサボテンを枯らす女と有名なゆかり姉妹が、今は植物を育てる女性に変えられているということでありますけれども、この姉妹の話を先ほども聞きながら、でも、その植物の種をまいてですね、何かを育てたことがある方なら、どなたも経験したことが終わりだと思うんですけれども、例えば、ゴーヤの種をまいてみます。ゴーヤもまいた方おられるでしょうね。で、1年前に収穫したゴーヤは、まあ私もすでにゴーヤチャンプルやゴーヤの佃煮してとっくに食べてしまいましたけれども、その種がある程度残りますね。そしてその種を実際には、まくわけですけれども、その種がね、ものすごくゴーヤの実が熟した時の、その中を見たことをご覧になったことあります？私たちは、この、わりかし、青白い ゴーヤの中身を想像いたしますけれども、あのゴーヤがものすごく熟した時に中は赤いんですよね。そしてその赤いものも召し上がったことあります？ちょっと食べたことない。あれね、食べてみると甘いんです。本当に甘いんですよね。ちょっと普段苦いゴーヤからは想像できないんですけれども、あの赤いところは実は大変甘いんですね。そして、ゴーヤそのものは確かに苦味があるんですけれども、種を覆っている赤い膜は甘いのであります。で、なぜかと言いますとね、多分神様の、恵みの中で、鳥たちがですね、苦いものは嫌でしょうけれども、鳥たちにも、私たちに甘くて美味しいものはやっぱり美味しいんですね。ですから、その甘いものをね、慕って、ゴーヤの種も食べに来るわけです。そうすると、それが、お腹の中に入って、そして鳥たちはそれをうんちとして排出して、それが巻かれていくんですね。私たちはうんちとして巻くわけじゃありませんけれども、ゴーヤの種を取っておいて、次の年にそのゴーヤの種を巻いていくということですね。はい。そして、鳥だけでなく私たちもゴーヤの種を巻いてまいりますと、いつの間にか芽が出て、ゴーヤの種は大きくなります。そしてたくさんの実をならせます。昨日、一昨日、私、主人が収穫した今年の初ゴーヤを食べました。美味しかったです。そのたくさんの実をならせるゴーヤなんですけれどもね、そのゴーヤの実がたくさんなる頃に、根っこをほじくり返して、その根元を見て、そこに、あら、ゴーヤの種があるわ、なんて気がつく人は絶対いないはずです。ゴーヤの苗をひっくり返しても、どこにも自分たちが蒔いた種は見当たります。姿、形がないんですね。新しいゴーヤが芽生えて大きく成長するためにすべてをそのゴーヤの種は捧げてしまって、そして自分は姿も形もなくなってしまうんです。で、一粒の麦が死ぬということ、それは実際にはそういうことなんですね。麦が新しい芽を出すために、まかれた麦粒はすべてを捧げて、そしてどこに種があったかわからないようになってしまう。けれども、麦は確かに芽を出して、また豊かな実、穂をね、つけて、そしてそこには実がなりますよね。ですから、ゴーヤも一粒の麦も、その命をもら、私たち、その命をもらってですね、私たちがじゃなくて、そのゴーヤも一粒の麦も、その種から命をもらって成長して、豊かな実をならせていくということなんですね。そのことを心に留めていただきながら、イエス様のこの一粒の麦の例えをもう一度考えてみますとね、まず一粒の麦となられたイエス様のこと、この一粒の麦としてまかれる、死ぬためっていうか、芽を出すためにはとにかく土の中にまかなければいけませんね。で、このまくタイミングについてまず考えてみたいんです。で、まくタイミングもね、やっぱり、その、地方によって、季節によって、様々な気温の変化によって、違う時期に、巻きますよね。タイミングがあるんですね、どんなものにも。で、このイエス様が一粒の麦となられる前の、そのタイミングということで考えてまいりますと、まず、過ぎ越しの祭りの前にね、イエス様はベタニアのマルタとマリアのところによって、そしてその時はですね、そのマルタとマリアの兄弟のラザロが死んで、そしてもうみんな悲しみに暮れていました。もう死んで臭くなって4日も経っちゃってるからもうダメだとみんな絶望していたところにイエス様が来られて、イエス様はわざわざそれ待っておられたんですけれども、病気でそれで癒すのではなくて、死んだラザロを蘇らせるためにイエス様は来てくださって、その奇跡を成し遂げてくださいました。イエス様はその時、このお方は死者をも蘇らすことの、蘇らせる、生き返らせることのできるお方であることを示してくださったんですね。このことは大変貴重なことであります。そしてもう一つ、今お読みした聖書の中にもございましたが、さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいたと書かれています。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のフィリポのところに来てお願いします。イエスにお目にかかりたいのですと頼んだとあります。そして弟子たちはイエス様にお取り次ぎをします。するとイエス様は 彼らに人の子が栄光を受ける時が来たというふうにおっしゃるんですね。人の子が栄光を受ける時が来た。これは、異邦人の来訪と呼ばれているところですけれども、このイエス様ご自身がこの地上に人として来られた目的は、ユダヤ人だけのためではなくて、異邦人のためにも、この救い主として、このイエス様が、皆の信仰の的になる。そして、このイエス様によって皆が救いを受けるために、イエス様は、ユダヤ人だろうが、異邦人であろうが、すべての国民のために来られたお方ということであります。ですから、この異邦の民の来訪を受けたときに、イエス様はいよいよご自分の時が来た。栄光を受ける時が来た。というふうにしっかりと自覚なさったということがわかります。以上のことはですね、まあ麦にもゴーヤにも、この種をまくタイミングというのがあるんですね。そしてイエス様も、そのご自身を捧げるタイミングというのが、この時に来たというふうにはっきりと自覚しておられたというふうに思われます。イエス様は死んだラザロを生き返らせて神の力をお示しになりました。さらにユダヤ人だけでなくて異邦人がイエス様にお会いしたいと訪れたことを通して、すべての人々のためにイエス様が十字架にかかる時がいよいよ来たということを、イエス様ご自身がはっきりとその木が熟したことを自覚した時であります。これが種をまくタイミングなんですね。神様が十分にいろんなものを備えた後に、このイエス様は一粒の麦としてまかれてまいります。二番目、一粒の麦が死ぬ。それが、すなわち豊かな実を結ぶことなんだ。一体これはどういうことでしょうか。先ほどゴーヤや麦の種が地にまかれて成長して、新たな実をならせるという経過をお話しいたしましたけれども、イエス様は、この杉越の祭りの中で、一粒の麦としてその命を捧げようとしておられます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし、死ぬなら確かな、豊かな実を結びますと24節でおっしゃっておられます。杉越の子羊として、そして全人類の身代わりとなって、神の子の命、一度も罪を犯したことのないお方の命が捧げられようとしています。そして、その命は、新しい命を生み出す命となっていくということであります。イエス様の十字架の死と復活と、そして、イエス様の十字架の死と埋葬とですね、そして三日目の蘇りこそ、一粒の麦が死んで、蘇られたイエス様の命に結び合わされるものの幸いを物語っているということであります。じゃあ、その一粒の麦となられたイエス様と私たちってどういう関係があるのということになりますけれども、三つ目に一粒の麦と私たち。25節に自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますと25節に書かれておりますけれども、まずイエス様は一粒の麦となって十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死なれました。これはみんなよく知っていることであります。でも考えてみてください。実際にあの十字架の上で死ななければならなかったのは本当にイエス様だったんでしょう。いや、私たちなんですよね。でもイエス様は私たちの身代わりに死んでくださったんですね。そのことをやっぱり心に留めておいていただきたいと思います。そしてイエス様は死んで葬られて、三日目に死者の中から蘇られて、このイエス様を救い主として信じる者を罪と死と、またサタンの奴隷として、この世に生きている私たちをそこから助け出してくださいました。一粒の麦として死んでくださった命は、今や蘇られて、イエス様を信じる者たちのうちに永遠の命として、神との関係が回復された命として、生き づいて豊かな実を結ぶことができるようになったんですね。一粒の麦としてのイエス様は確かに十字架で命を捧げてくださいました。すると、その命をいただいた麦である私たちは豊かな麦の実となっていくわけです。この命はイエス様の命に結び合わされた新しい命です。言い換えれば、 イエス様の十字架の死と復活、これはですね、神に対する背きの罪のゆえに断たれていた神と私たちの霊的な関係を回復させてくださる、その働きというか神様の御業なんですよね。そして初めに神様が神と神に似たものとして私たちをお作りになってくださった、その元々の命を取り戻させていただいて、そして神に似たものとして作れられた私たちが本来の姿を取り戻すことのできる新しい命が与えられたということであります。ここから神様のイエス様を信じる者に対する新しい創造が始まっていくわけで、今ここにいる方たちもね、まあ、私みたいにもう70過ぎちゃったもうかなり古い命だなと思われるかもしれませんけども、それでもこのおばあちゃんの中にですね、新しい命が生きてるんですね。そして先だって生まれたね、ミキト君の中に、まだね、ミキト君はイエス様のことを知りませんけれども、いつかイエス様を信じていくときに、本当に今、教会に来ている子供たちでイエス様を信じますって言ってる子供たちの中に、このイエス様の新しい命が生きて、そして、この子供たちも、私たちも、この新しい命によって、新しいものに作り変えられていく、その幸いな人生へと招かれているということであります。そして、私たちは知っています。これ、ローマ人の手紙の6章の6節から8節に書かれておりますけれども、私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。とパウロは力強く語っております。じゃあ、私たちが今度は一粒の麦となるということはどういうことなんでしょうか。25節に、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますとパウロは語っておりますけれども、ヨハネの福音書では語られておりますけれども、自分の命を愛する者というのは、この場合はですね、古い自分の命に固執するもの、神との関係が罪のために断たれているのに、そして自分たちはそのままでは永遠の滅びに向かっているんですけれども、それのことを理解せず、たとえ理解したとしても、この世での命と生き方に固執するもの、これが自分の命を愛するものという形で、ここには書かれています。そして、この世で自分の命を憎む者、神との関係が罪ゆえに断たれていることを悲しんで、この世にあって罪ある者としてしか生きることのできない自分、そのこと、そのあり方、その生き方を嫌う者、要するにイエス様の新しい命をいただいたときに、今度はもう古い自分の命はいらない。それではなくて、イエス様の新しい命をいただいて生きるものとされたい。これが、この命を憎むものという意味であります。この憎むとか愛するという言葉はですね、出エジプト記の20章にね、モーセの10回が書かれてますよね。あの中で、私を愛する者にはその恵みを仙台にまで及ぼす。だけども、私を呪う者には、私を呪う者、選ばない者、私を憎む者っていう形で書かれているんですけど、私を憎む者には、その、呪いを3代、4代にまで及ぼす。神様の恵みってすごいですよね。恵みは1000代までですけども、呪いは3代、4代までで留められています。けれども、その、私を憎む者という意味は、私を一番に選ばないものという意味を持っているということで、あそこでは偶像礼拝の罪について書かれながら、本当に主である私だけを愛してついてくるかという神様のその切なる願いがモーセの実会の中で語られている箇所ですね。ですから憎むものという意味は、自分を選ばないもの、神を選ばないものということであります。第一にしようとしないものというふうに考えられます。そして、この自分が本当にイエス様と共に死んで、 新しい命に蘇らせていただいたものとして、古い自分ではなくて、それがユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、この世に対しては死んで、イエス様の復活の命をいただいて、永遠の命をいただいたものとして生きたいと願うもの。そのものこそが、豊かな実を結ぶ人生を歩むことができるんだ、ということを語っているわけですね。そして、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいますと、26節に書かれております。イエス様に仕えていこうと思うなら、ついてきなさい。とイエス様は招いてくださっています。仕えるとは、ご主人のためにしもべとして仕えるということです。このご主人は愛なるお方であり、横暴な方ではありません。しもべは喜んでこのご主人と行動を共にします。これは、しもべとなるってことは、実はイエス様のなさるお仕事を一緒にさせていただけるということ、イエス様と共に働くことのできるものにさせていただけるということで、イエス様はここで私たちを道路者として招いてくださっているのかもしれませんね。そして、しもべは喜んでこのご主人様と行動を共にするのであります。さらに父なる神様は、イエス様に喜んで使える人を大切にしてくださるというふうに、ヨハネは書いております。ここで最後結論でありますけれども、一粒の麦としてご自分の命をお与えくださったイエス様、このお方の命をいただいて、豊かな実を結ばせていただける私たち、私たちの罪の上に立たれていた神との霊的な関係が回復された命を、私たちはどのように生きたらよいでしょうかということであります。私たちもイエス様に従って、この世にあって、主のために捧げていく人生を歩ませていただくなら、絶えず古い私をですね、十字架につけて、イエス様にいただいた命を歩む道を選び取っていかなければなりません。この世にあっては厳しい道かもしれませんけれども、イエス様に結び合わされたイエス様の命、豊かな実を結ぶことのできる命を体験できる祝福の道ともなっていくわけですね。自分を十字架につけていく道、古い私は死んだと絶えず宣言していく道であります。教会はイエス・キリストにある新しい命をいただいた人々の共同体であります。また同時にキリストの御霊に満ち溢れる、そういったところでもあります。イエス様に仕えるものは神の国の市民とされたものでありますから、イエス様から神の民としての生き方を聖書の御言葉から学んでいくんですね。この世の決まりと神の国の決まりは異なっています。神の国の決まりは聖書の御言葉からしっかりと教えていただくということになります。それを理解して、神の国の決まりの中に自分の身を置いてお従いしていくと、キリストの命が豊かに注がれて豊かな実を結ぶことができる。そのようにヨハネは語り、そしてまたイエス様はそのように私たちに語ってくださっているんですね。イエス様は私たちを罪の中から救い出して、イエス・キリストにある新しい命を与えるために一粒の麦となってくださいました。古い私たちにこびりついている常識や、また歴史の中で培われた教会とかね、教会のあり方っていうのが、結構私たちが当たり前と思っていることが、これ歴史の中でただ培われただけで、聖書の中でそのように言われてないこともたくさんあります。でもそれをね、しっかりと聖霊によって見分け、そして新しい命によってそれを見分けて、それを選び取って、本当に聖書で語られているその道を選び取っていく。それが私たちの生き方であるわけですね。そして私たちの思いや考えを捨てて命の言葉である聖書の中に神の御心や願いを見出してお従いすることこそ豊かな実を結ぶ秘訣であり、そして祝福の道なんだということをここでイエス様はおっしゃっているわけです。まあ、私たちがいただいた新しい命をイエス様を知らない方や、この世にどっぷりと使っている方たちに分かち合っていくために、私たちも一粒の麦として、地に落ちて死んで、要するに私たちが自らを絶えず十字架につけていく、そして命の主なるキリストの福音、 キリストの福音ってものすごく難しいこと、何も書かれてないですよね。イエス様の福音って何ですかって言われたら、イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださいました。私たちは罪人だったんですよっていう。そしてそのイエス様は死んで葬られて、そして3日目に死人の中から蘇られて、イエス様を信じる者に新しい生き方を提供してくださっている。私たちはこのイエス様を信じて罪から解放され、死から解放され、サタンから解放されて、今新しい命を生きているんですよ。このことをお伝えするだけですよ。この福音というのはね、他に何も付け加える必要はないわけです。まあもちろん学ぶということになれば話は別ですけれども、私たちがお伝えすることはそれであり、また私たちもそれを信じて救われたんですね。そのことを思い返しながら、この第一コリントの15章の3節から5節の御言葉を思い起こしてください。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。聖書に書いてある通りに、要するにただポットでね、私は救い主なんだよって言ったお方ではない、聖書の初めからこのお方が救い主であるというふうにきちんと書かれている通りに、このイエス様はそのようなお方として来て、そのようなお方として死んで葬られて蘇られて、今は私たちの救い主であられるということをお伝えするだけなんですよということです。そして私たちはこのことを伝えさせていただくですね、伝えさせていただくわけです。私たちがキリストに従って生きる人生こそ、イエス様と共に十字架に死んだ私たちが歩む新しい命の道なんだということをしっかりと心に留めていただいて、私たちの人生ではね、本当にクリスチャンであるということを通して大変な困難も時にはあると思いますし、周りの方々からはあれは一体何だと言われることもあるかもしれません。けれども、この世にあってでのこと、それも周りの方々と大切に良い関係を結んでいくことは大切ですけれども、そこでイエス・キリストにあっての自分たちを妥協させるのではなくて、ある意味では狭い厳しい道かもしれないけれども、そこに古い自分は死んだものとしてイエス様と共にその道を通らせていただく、その覚悟を持って新しい一週間も歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。イエス様は一粒の麦としてご自分を捧げてくださいました。そしてその命をすべて与え尽くして、今私たちの救い主であられるお方は、今も生きて働く誠の神であられます。私たちも蘇られたイエス様の新しい命をいただいて、この世に対しては死んだものとして、新しい命を今生かされていることを覚えます。この新しい命は神の御心の道を選び取る道でもあります。厳しくはあっても新たな一週間、愛する兄弟姉妹と共にこの道を歩み通していくことができますように、主の力を与えてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。